笹尾ゆうきの二刀流 FP。
はい、皆さんこんにちは。二刀流 FP、 本日もアシスタント三上恵と
二刀流 FP の笹尾ゆうきです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
今日も元気です。
そうよ、もう夏も終わったけど元気よ、もう
ね。そうですよ、はい、10月に入りまして、まあ、下半期にも入ってね、あと今年も残り3ヶ月ということで、うん、早いですね。
早いもんで、はい、毎年早いですね。
そして今日はね、あの山の日、登山の日でもあるということですが、さあ下半期に入って何か、変わったこと、まあ、うん、ありますか？
そうですね、まあ登山の日にかけるわけでもないんですけど、まあ一応このね、はい、メグさんとやっている二刀流 FP も今日で40回ですか。
40回
ありがとうございます。本当に
あっという間ですね。
これが何号目なのか自分でもよくわからないですけどでも下半期の目標はね、じゃあこれを無事50回迎え、はい、
50回ですか？もっとなんか、もっと目標持ってもらっていいですか？
だんだんね、その、スモールステップということで、100回迎えとか、そういう
。びっくりした、今。
していきたいなと思ってますよ。40回で終わんないよ。
なるほど。どうですか？お仕事に関しては、こう、下半期、まあ、これから、まあ、ね、何か変わったこととか、これに向けてっていうのはないですか？
あります、あります。特に金融のこの FP の世界だと、その12月の31日ですか？まあ、いわゆる2022年中にやっといた方がいいことを、はい、まあ、1月またぐとまたこう制度が変わったりとか、はいはい、するものなんかもあるんで、まあ、変に、焦って急いで何かをしましょうっていうことを言いたいわけじゃないんですけど、うん、まあ、12月までにやった方がメリットがあるもの、と、まあ、全く期日は関係ないものみたいなのを分けてですね、考えていくっていうのが、はいはい、この時期よくお客さんにお話ししてることかな、というところですかね。
あ、今お話聞いて思ったのは、それをテーマに次回、近々また後半というかね、今年の最後ら辺に、はい、やっぱり皆さん気になる点かなと思うので、ね、年内にやらないといけないこととか、これはやってた方がいいよっていうのをまたいつかテーマで取り上げていただきたいなと思います。
はい、もちろんでございます、はい。よろしくお願いします。
お願いします。
今は何号目なんでしょうかね。でも私毎回楽しくてやってるんですけど。
そうですね。それが皆さんに伝わって、なんかちょっとね、元気のエネルギーになってほしいなって思います。はい。やっぱりね、腹から声を出して、はい。
そうですよ。
毎日生き生きと過ごしていただきたいと思いますが、さあ、ゆうさん、今日はどんなテーマで、はい、皆さんにお伝えしていただけますでしょうか？
はい。今日はですね、ニーサって、まあ聞いたことあると思うんですけど、ニーサとか積み立てニーサとかですね。
アルファベットの NISA ニーサですね。
そうでございます。
はい。
それの、ちょっと音声だと伝わるかっていうところなんですけど、恒久化っていう言葉がありまして、
はい。
まあ立身弁に、なんだ、漢数字の1、日曜日の日、一旦の単の右の、なんか、すいません、たくさん。
そう、そうですね。
そう、高級っていう言葉があるんですよ。
そう、あれですよ、高い高級ではないですよ、皆さん。
そうそうそう。
勘違いはしないでくださいね。
そう、それを言いたかった。で、その高級化っていう言葉を、まあ、岸田総理大臣が、まあ、歌ってくれていて、で、日付で言うと9月の24の、まあ、日経新聞のですね、まあ、第一面、一番大きい、一番トップのページなんかに、首相、ニーサの高級化、ドンみたいな感じで、書かれていました。
はい。
で、まあ、私もこう、パッパラパーで生きてますんで、高級、まず読めないっていうところから始まる。言って大丈夫かな？で、高級の意味わかんないっていうところから、始まり、まあ自分でもこう調べましてですね。で、まあ高級、まあ長く変わらないこととか、うん、また永久に、まあこんなような意味がある。それが高級という意味だそうです。ああ、なるほどと。なんか永遠に、 まあ、ずっと続いていくなんだな、はいはい。ニーサがずっと続いていくってどういう意味なのかなみたいなところで、私もこう新聞を読み進めて、行ったんですけど、まあ、ニーサってこう、また、次回なんかにも詳しく話しますけれども、
はい。
ニーサとか、積み立てニーサっていうのがこう国の施策で今どんどんやっていこうね、みたいな話はなんとなくこう言葉として聞いたことがあると思うんですけど、
うんうん、
ざっくり何っていうと、まあ、ニーサという、まあ、一つの口座でですね、ニーサ口座で何かこう株式とか、投資信託とかをやって、当然お金をこう増やすためにやるんですけど、まあ、利益が出た時に、基本的にはどんな商売でも投資でもそうなんですけど、税金がかかるんですよね。
はいはい。そうですよね。
うん。10万、100万、お金が増えた、儲かった。でも税金、取られますみたいな。
うん、うん。
でもNISAとか積立NISAは、その税金を取らない。まあ、非課税にしましょう。っていう制度が、まあ国が掲げている。まあ、NISAか積立NISAってどっちかしか選択できない。まあ両方やることはできないなんていう、まあルールはまたあるんですけど、
うんうん、
まあ国はですね、なかなかその、まあ貯蓄から投資へ、貯蓄から投資へなんていうスローガンを掲げている中でも、まだまだこう、投資に手をつけていないとか、貯蓄、貯金志向の人が多いっていうところから、なんとかこうみんながお金を増やす方にお金を回していってもらいたい。その代わり、こう、非課税にするから、NISA、積み立て NISA 非課税にするから、なんとかこう、投資してよ、みたいな、まあ、そういう促進剤として、やると。で、まあ、恒久化永遠にっていう言葉なんですけど、その非課税っていうのにも、ルールがあって、まあ、永遠ではなくてですね、まあ、また来週細かく話すんですけど、5年間非課税にしようとか、まあ、20年間非課税にしようとかっていう、まあ、ルールみたいなものが、あります。だからなんとなくじゃあ5年後は課税されちゃうのかなとか、
うんうん、
だからこの5年以内にやろうかなみたいな頭が働くと思うんですけど、
はい、
まあある意味それを恒久化、まあ永久にしましょう。永久に非課税っていう施策を今後打っていきましょうっていうことを、まあその日経新聞、まあまたはその岸田総理大臣が、永遠に非課税にするよ、永遠にNISA推奨するよ、みたいな記事だったので、
うんうん、
おうおうおうと、ありがたやありがたやじゃないですけど、期限ないんだとか、はい、まあそんな感覚にですね、見て取れるんじゃないかなというところです。
じゃあ、これから、まあ、投資を始めたいっていう方にとって、ちょっと非課税っていう響きも、あ、非課税なんだって、ちょっとね、やろうかなっていう気持ちにもなったりしますよね。
そうです、そうです、そうです。
なるほど。
だからまあ国が掲げているその所得倍増計画とか、うん、はい、貯蓄から投資へっていうその柱をですね、より太くしていく、濃くしていくための、まあ一つの施策なんだよっていうことなんですがっていうところの話も今日ちょっとしたくて、まあ捉え方なんですけど、
うんうん、
今ね、まさにその、メグさんがおっしゃっていただいた、お、なんか非課税いいじゃん、なんか、貯蓄じゃないや、投資しやすいじゃんっていう感覚、もちろんこれ合ってるんですけど、
うん、
一方その裏を、あえてですね、裏を返す見方をしていくのであれば、逆に言うと一時的なその非課税とか、
うん、
一時的な投資だと、なかなかあなたたちの老後の生活っていうのは守れませんよっていう風な捉え方をあえてしてもですね、いいのではないかっていう見方も結構声としては上がっていて、
もう
シンプルに言っちゃうと、もう一生投資しないと、一生何か資産運用しないと、もうお金足りないよ、人間長生きするよ、人生100年時代だよ、一時のなんか利益で儲かったからなんか一生飯食っていけるかっていうとそういうわけじゃないんだよ、という見方、ある意味こうちょっと危機感的なですね、見方なんかも同時に、ありがたいなーっていうものと同時に、ある意味これ危機感の表れだな、みたいなところまで、考えていただくと、まあ、貯蓄から投資へ、まあ、国の国家戦略とか、まあ、今日のその、非課税の恒久化、まあ、ちょっと固い言葉ばっかりですけど、なんとなくでもなんか、いよいよ、投資しないといけないのかな、本当にこう、何か考えなきゃいけないのかな、って考えるだけじゃなく、何か、何でもいいんですけど、アドバイザーと寄り添いながらですね、具体的な行動という意味でアウトプットしていかないと、お、いよいよいけないのかもな、だって非課税が 一生とか永久なんだもん。うん、あ、まだやってない私。みたいな、まあ方がいればですね、別にまだまだ黄色信号ではないんですけど、やっていく一つのきっかけにもなるなっていう、まあ情報を取ってる人はこういう日経新聞とか、見ていたりする、その一番最初の1ページ目の大きいところに、まあ、NISA、高級化、首相、これを柱にするみたいなことがあったんで、
うん、
まあこんな配信を聞いてもらいながらでも考えなきゃいけないなってこう思っていただけると、うん、そんな感じをお伝えしたでございます。
なるほど、まあ、国もね推奨しているということで、あの兄さんのこの高級化、あの今からやっぱりね私たちも老後のためにいろんなことをこれをきっかけに考えていかないといけないなっていうのを国が推奨して伝えてますからね。
そうなんですね。
なのでやっぱり私たちもこう今のままではちょっといろんなことをちょっと情報を得て動いていかないといけないですね。
はい。
はい。次の週はねお話ありましたNISAについてちょっと詳しく、
はい、
伺えればなと、はい、思います。はい。本日もゆうさんありがとうございました。
はい。ありがとうございました。